それではこれだけで合格する宅建士試験合格講座の令和8年版に入っていきたいと思いますけれども、まずは、3ページ開けてください。表紙をめくると3ページです。で、このページは本書の構成と使い方ということで、学習の方法なんかも含めて簡単に解説をしているページになります。で、上から順番に見ていきますけれども、本書は宅建試験で問われる膨大な知識の中から合格に必要な知識を完全整理したものです。ボリュームを少なくすることで精度を上げるという考え方に基づいて難易度の高い問題や知識をカットしていますということなんですけれども、難易度の高い問題や知識をカットしている、どういうことかと言いますと、過去の本試験問題すべて入れてしまうとですね、そもそも理解するのが無理だよねと、また次に出題されたとしてもみんな解けないよねというような難易度の高い問題や知識が出題されています。で、普通はそれを10年分という形でですね、問題集に収録をして、でテキストの方では解説しないでと、解説しないんですね、もうね、そういうところなんで。でも過去問集に載せていると、中途半端な位置づけで問題を収録しているところが多いんですけれども、もうそういう問題だったら初めからカットした方がいいんじゃないのと。理解するのも大変なわけですしね。また次に出題されても得点できるようなところじゃないだろうというような問題なわけですから。で、ボリュームを少なくします。1年に1問でも少なくすることによって、その分精度を上げようと。繰り返しできる時間を持とうということです。それから2段目ですけれども、過去問解説中で登場する知識は理解するために必要となる材料は全てテキストに記載していますので、追加して色をつける作業を行えば学習の早い段階で合格ノートを完成させることが可能ですということなんですけれども、理解するために必要となる材料ですね、過去問集で登場した知識をテキストに戻って解説を見ようと思っても載ってない、そういう問題集の構成をしている予備校が多いんですね。でもそれってないものを探す作業になりますから、相当時間を取られてしまうと。そこでもう初めからカットしましょうというような形にしているということになります。初めからカットしてボリュームを少なくして精度を上げようということですね。で、テキストの方は白黒にわざと作ってます。カラーにしてません。追加して色をつける作業っていうのは、これやっぱりご自分でされるのが一番なんですね。まあ、そこでアンダーラインをテキストの方には入れてますから、そのページの解説講義を聞く前に、淡色のラインマーカーか何かで、ちょっとこうアンダーラインになっているところをなぞっていただいて、マーカー入れじゃないですよ。下線だけですよ。下の方だけ細く入れていただくというような作業を行うとですね、合格ノートを完成させることが可能だということです。で、また、過去問集で登場する知識についてはですね、テキストのどこに書いてあったのか。例えば3年というのが聞かれたんであれば3年のところに、何なの場合はというところが聞かれたんであれば何なの場合はというところに、まあ赤がいいと思いますが、赤か青の点をつけていくと。ちょっと丸をつけていくと。で、そうしますとですね、全体終わると、あ、ここからの出題は多いんだとか、ここはそうでもないんだとかいうのもはっきりしますし、立ち返ってみたときに、あ、ここまで進んでるんだとかね、でもそういった目安にもなりますんで、ぜひ過去問の出題論点チェックはやってほしいなと思います。それから36点が合格基準点の年ならば40点を目標に学習してください。この目標点が確実に獲得できるように本書は構成されていますということです。まあ40点目標ということでよろしいんじゃないですかね。で、下に一応開いてます。左側の枠、権利関係法令、宅地建物取引用法、法令上の制限、税、価格、それから5問免除という分類をしてます。で、それぞれ構成ですね、体系番号は何番から何番で、何ページあってというようなものが並んでます。 そして一般受験者の場合の科目別の最低目標点は、権利関係法令は14問中9点、宅地建物取引業法は20問中17点、法令上の制限は8問中5点と、税価格と5問免除が8問中5点ということで、36点プラスアルファの得点がで、ね、取れるだろうということです。最低目標点ですからね、プラスアルファが出てきますんで、で40点ぐらいになるというような考え方をしてもらうといいですね。で、5問免除者の場合はですね、ちょっと配点が変わってきますので、そちらの方を見てください。それから、図表の下ですけれども、宅建試験の学習法完全合格マニュアルと書いてありますけれども、完全合格マニュアルという学習法のについてですね、ちょっと長いんですけれども、熟成専用ページでも見ることができますし、ホームページの方でも見ることができるようになってますので、ちょっと一読していただいてですね、あ、こういう考え方して作ってんだなっていうのが少しでも分かっていただくとですね、テキストや問題集との相性もね、良くなっていくんじゃないかなと思います。それから解説講義の中でのテキストへのマーカー入れを廃止しましたが、自分で色をつけていく作業は大事だと考えています。必要に応じて淡い色のラインマーカーなどを使用してアンダーラインを入れることをお勧めします。これマーカーじゃないですよ、アンダーラインですからね、下線ですからね。で、濃い色のラインマーカーや濃い赤色は学習が進んだ段階で使用されることをお勧めしますということです。で、以前はですね、もう強制的に講義の中でですね、テキストへのマーカー入れを行っていました。ここからここまで。で、それやっちゃうとですね、どうしても講義の収録時間が大きくなっちゃうんですね。60時間とかなっちゃうんで、それよりはこのマーカー入れは廃止して半分の時間にして、その分1回転2回転と繰り返し聞いてもらえるようにした方がいいんじゃないのかなということで変更をしています。その代わりにテキストの中アンダーライン入れてますから、アンダーラインがついてるところにですね、まあ、さーっと淡い色の、僕は淡いグリーンの色を使ってますけども、入れていただいてですね、で講義を聞くという繰り返しですね、これをやってもらえればなと思ってます。それから最後ですが、科目別や体系番号別にインデックスや仕切りシートなどを活用すると体系的にインプットするのに効果的です。すぐに該当ページを開けるようになるのも大事ですということなんですけれども、合格レベルになったかどうかっていうのは、すぐに該当ページを開けるようになるかどうかですね、まずそこだと思ってください。回答は出せなくても、あ、ここだったと、ここに書いてあったというふうに開けるようになるのが第一歩だというふうにね、考えてもらうといいですね。それから受講の仕方なんですけれども、体系番号ごとにですね、講義を聞いていただいて、その体系番号の過去問集を解いて、でまた講義を聞いてもらって過去問集を解くという繰り返しで全体をね、終わらせてもらうようなやり方がいいと思います。それでは質問受付も行ってますんで、具体的に質問がある方はですね、質問で処理していただくということで、ここでの解説はここまでにしたいと思います。で、この後4ページから11ページは目次のページが並んでます。この目次のページをうまく使ってですね、自分のものにしていただければなというふうに考えています。